愛する天皇様、あなたの尊い皆を賛美いたします。週の初めの日、安息日、国に愛する兄弟姉妹ともに主の神殿に集い礼拝を捧えることができる恵みを心から感謝いたします。あなたはこのところにご臨在くださり、私たちの賛美、私たちの祈りを引き上げてくださいますようにお願いいたします。主よ、私たちは神から尊い存在として作られたものでありますけれども、しかし主に背いて罪を犯してまいりました。どうかこの礼拝を通して神の声と私たちを作り変えてくださいますようにお願いいたします。今朝も十字架の血を私たちに注いでください。どうか今朝も私たちに神の言葉、聖書の言葉を与えてください。聖書の御言葉に従って真理の道、正しい道を歩むことができますようにお導きください。また今朝私たちは主に賛美を捧げ、祈りを捧げます。聖霊様、本当に主を私たちの賛美、祈りを唱えし引き上げてくださいますように、あなたの皆が崇められ、あなたが賛美されますようにお願いいたします。この礼拝を通して、主の恵みと力、癒し、勝利、解放を受け取ることができますようにお願いいたします。礼拝の勝利を祈願して、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。感謝いたします。私たちは連と受難節を過ごしております。先ほど祈りにもありました、いよいよ来週は受難週でございます。その中にあってですね、これまで私は十字架上の七言、十字架上における七つの言葉をですね、メッセージを取り継がせていただきました。そしてその最後になりますけれども、先ほど読んでいただきましたマタイの27章の46節、エリエリレマサバクタニ、我が神我が神なぜお見捨てになったのですかですね。イエス様は十字架上でこの言葉を叫ばれ、そして天に亡くなられたのであります。ですね、この十字架の意味は一体何でしょうかですね。ご存知の通り、イエス様は私たちの罪をすべて背負ってくださったんですね。その印としてですね、今日の50節のところで、しかしイエスは再び大声で叫び息を引き取られた。50節、その時神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けたというふうに記されていますね。神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けたですね。先ほどヘブライ書を購読いたしましたけれども、ヘブライ書の9章の3節で、また第二の垂れ幕の後ろには至聖所と呼ばれる幕屋がありますですね。よかったら画像をちょっと映していただいてもよろしいでしょうかですね。これが旧約のですね、幕屋なんですけれども、これちょっと理解しないとですね、今日の箇所、またヘブライ書が理解できないんでありますけれども、これがですね、全体の幕屋ですけれども、ここは聖所といわれるですね、祭司が儀式を行うところであります。そして、ちょっと分かりづらいです、ここにちょっと半開きの幕があるんですけれども、実はこの幕はずっと一年中閉まってるんですね。でこの幕の奥にいわゆる契約の箱といわれるですね、モーセの実家の板が収められた契約の箱があって、ここはいわゆるホーリー・オブ・ホーリーといって最も聖なる場所でありますですね。でここにですね、このヘブライ書の 3節で第二の垂れ幕とありますですね。でそこはですね、今日のヘブライ書の9章7節で、しかし第二の幕屋には年に一度大祭司だけが入ります。年に1回大祭司しか入ることは、私たち一般庶民はですね、もう入ることはできないんですね。牧師でももしかしたら私は入れない、もう本当に選ばれた人しか入れないということですね。しかしそのような場所にですね、ヘブライ書9章の11節で、けれどもキリストはすでに実現している恵みの大祭司としておいでになりましたとですね。そしてイエス様ご自身が親木と若い大牛の血によらないで、ご自身の血、十字架の血を塗って、ただ一度聖所に入って、これ死聖所ですね、永遠の贖いを成し遂げられたのです、記されていますね。今日のところで幕屋がですね、避けたと書いてありますね。またヘブライ書の別のところでも、イエスは垂れ幕、つまりご自分の肉を通って新しい生きた道を私たちのために開いてくださったのです。イエス様ご自身が垂れ幕となってくださった。ですから、このですね、幕というのは奥にはですね、この最も聖なる場所ですね、救いの場所には一般庶民入れなかったんですね。しかし今日のですね、マタイ福音書のところでですね、真っ二つに、神殿の垂れ幕が上から下に真っ二つに裂けたと。もうこの幕が破れて、イエス様の十字架を通して破れてしまったんですね。イエス様の十字架の血を通して神の声と作り変えられていくですね。プロジェクトありがとうございました。もう消していただいて、はい、大丈夫です。 イエス様がまさにその幕屋を破ってですね、私と神様との間に立ってくださって、十字架の血を流してくださって、そして私は神様のもとには本当に罪清められなければ行くことはできない、愚かな存在、罪人であります。しかし聖書を読むならイエス様を信じるだけで神様の子供へと作り変えられていく、罪が清められていく。まあ、今日の礼拝の後、すみません、ちょっとですね、修法では安定曲一番となっておりますけれども、ちょっと曲を急遽変更いたしました。アメージングレイスを歌いたいと思います。いかなる恵みぞ。私たちは本当にどうしようもない存在であったけれども、イエス様の十字架によって垂れ幕が裂けて、神様との関係が再びですね、交わることができる。それはイエス様の十字架を通してありますね。私たちは罪人であります。いや、悔い改めたとしても、欲する善は行わないで、欲しない悪を行ってしまうですね。本当に愚かなものでありますね。まあ、その罪というのは、もともとハマるというのは的外れですね。本当に神様から背いてしまうですね。そこから来るですね、まあ、その神様から背くですね。まあ、それ上にいろんな呪いですね。内なるいろんな悪い思いがやってくるんですね。聖書では、その心の中の思いを罪というふうに言っておりますね。まあ、この世では悪いことをしたらですね、行いがまあ罪で裁かれるわけですね。もちろんそれも罪でありますけれども、私たちの内側に本当に人を裁く心や、また自己中心的な罪ですね、いろんなもう汚らしいものがあるのであります。しかし、イエス様の十字架の血によって罪を清められ、そしてイエス様を信じるだけで永遠の道が与えられるんですね。イエス様の十字架を通して神の子へと作り変えられ、私たちもいよいよレントの時、そのような十字架の恵みに生きるものとなってまいりたいと思います。いつも話しますけれどもですね、元ホームレスであった、まあ、新村さんという方がですねいらっしゃるんですけども、静岡に住んでる方がいますけれどもですね、まあ、普通に生活していたんですけれども、50歳になってですね、まあ、借金を背負ってしまった。1800万。なぜかというと、友人からですね、まあ、保証人を頼まれて、まあ、連帯保証人でしょうね、保証人を頼まれて、1800万円の借金を背負った。そしてその友人は逃げてしまったんですね。で、まあ、なんとかですね、まあ、彼は仕事をしたり、またお母さんの年金ですよね、大切なお母さんの年金を全部つぎ込んで、借金を返済したんですね。しかし、もうその、まあ、友達から頼まれたんですね、借金を。その裏切った友達に対して憎しみでもう本当に満たされてしまって、もう相手をもう許すことができないんですね。そしてそれからもうですね、もうその憎しみの中で結局はもう仕事をすることもできないんですね。結局ホームレスになってしまった。もう滅びですよね、もうどん底ですね、希望が全くない。でホームレスをしていたんですね。ある時公園で炊き出し、まあ、ご飯をですねこう作るクリスチャンの団体がありましたですね。その団体のその炊き出しですね、まあ、食事のところに行ってですね、でそれその人たちがまあ食事を作りながらまず賛美歌を歌うんですね。で賛美歌、慈しみ深きですね、慈しみ深き友なるイエスはってですね、その賛美を知らずのうちにもう一緒に口ずさんでいったんですね。ある時その公園での炊き出しですね、そのホームレス支援の働きでその新村さんという方ともう一人しか集まらなかったんですね。で牧師さんがですね、もう今日は牧師さんに対して、今日は2人です、ごめんなさいと新村さんが言うと、とんでもありませんですね、1人でも来てくれて嬉しいですですね、もう神様は1人の人を愛しているからもう来てくれて嬉しいですですね。まあ、彼はまさにホームレス、橋の下に住んでいたんですけれども、橋の下に戻ってですね、もらったおにぎりを食べながらなぜか涙が溢れてきた。私のようなものにそんな言葉をかけてくる、この人たちは何かが違う。そして詩編23編、主は私の羊飼い、私には乏しいことがありません。その御言葉を伝道師の先生から聞いたときに、もう涙が溢れてきた。大声で涙を流してくださった。頭で体が反応した。その時聖書には、底知れないものがあると感じた。私の目には、あなたは高価で尊い、あなたは神様、私を愛している。その時に、神様に対して悔い改めの心が与えられた。罪の悔い改めですね。私の罪を許してください。私も憎しみ続けてきた友人を許します。その時から許しの心が与えられ、 あのですね、まあ、借金は全部返したんですけど、許せなかったあの1800万ですね、借金につぎ込んだ友人を憎む気持ちも消えていったんですね。イエス様の十字架の血を塗って、すべての呪い、すべての罪から清められるんですね。私たちはこの連投を通して、まさにイエス様の十字架の血によって、罪が清められ、そして神様の子供へと作り変えられていくんですね。この恵みにいよいよ祈りながら、預かってまいりたいと思います。イエス様は、私たちのために十字架にかかって死んでくださったんですね。しかしそこにおいて、神様、イエス様の側で一体何が起こったのかですね。今日の、まあ、聖書のタイトルになっておりますけれども、エリエリ、レバ、サバクタニと書いてありますね。まあ、マタイ福、マルコ福音書はエロイエロイ、レバ、サバクタニと書いてありますね。まあ、これはヘブライ語でありますけれどもですね、エロヒムという、もともとエリというのはエロヒムですね、神ですね。エロヒムのロがですね、リーなんですね、エリーとですね。所有格、理は所有格なんですね。ですから、私のと、エロヒム、神様。私の神様、私の神様、なんで私を捨てたのでしょうか。ですね、この十字架です、ね、十字架によって私は罪清められるんですけれども、その父なる神様と御子イエス様においては何が起こったのかですね。ただイエス様は十字架にかかって死んだのではありません。その十字架にかかれるときに、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。イエス・キリストは十字架において神様から捨てられた。これが十字架であります。マルコ福音書のですね、イエス様の十字架予告ですね。イエス様は十字架にかかる前3度ですね、私は十字架について死んで、そして復活しますということをですね、語られるわけですけれども、そのですね、マルコ福音書の十字架予告でですね、マルコ8章の31節に書いてありますけれども、イエスは人の子は必ず多くの苦しみを受け、そう、苦しみを受け、多くの苦しみを受け、祭司長、立法学者たちから排斥され、捨てられ、祭司長、立法学者たちから捨てられ、殺され、3日目に復活することになっていると弟子たちに教え始められたんです。イエス様は苦しみを受けて、死んで復活すると言われないんですね。苦しみを受けて、その前に、ですね、死ぬ前に捨てられて、十字架というものは神様から捨てられる、また人から捨てられるということですね。排斥される。ですからイエス様は十字架上で今日、エリエリ、レバ様から、あ、神様、なんで私を捨てたのですかですね。十字架とは苦しみ、もちろん苦しみを受けるんですね。鞭打たれて、ですね、あざきれを受けて苦しみ、かつ捨てられることであると、ボンヘファーというドイツの神学者も言っているのであります。我々は十字架を理解するときに、このですね、まあ、神学的なですね、まあ、理解になるかと思いますけれども、理解していきたいと思うのであります。ですね、レビ記の中で、まあ、イスラエルの民がですね、先ほどのまあ幕屋においてですね、まあ食材の贖いの儀式をですね、大祭司がするわけですね。そのときに儀式として2つのですね、儀式が行われるんですね。1つはですね、まあ、2匹のヤギがいてですね、2匹のヤギがいて、1匹のヤギは殺してですね、そしてですね、十字架の血潮の清めをするわけでありますね。そしてもう1匹ですね、ヤギがいるんですけど、もう1匹のヤギはどのようにするかというと、それは殺さないんですね。殺さないで、アザゼルのヤギというふうに言うんですけれどもですね、このもう1匹のヤギはですね、その頭に大祭司が手を置いてですね、イスラエルの人々のすべての罪責、罪と背きと罪とを告白し、これらすべてを親木の上に移し、人に引かせて荒野の奥へ追いやる。親木は彼らのすべての罪責、罪を背負って無人の地に行く。ヤギは荒野に追いやられるのであると記されています、ね。2匹のヤギがいて、1匹のヤギは殺されるわけですけれども、もう1匹のヤギはですね、大祭司が手を置いて、その頭に罪を全部背負わせて、荒野にですね、いわゆる追いやる、捨てられるということですね。イエス様にとって一番の苦しみは父なる神様から捨てられることであります。イエス様は本当に道が捨てられることを本当に痛み苦しみ、また人々から捨てられていくですね。ご存知の通り、イエス様は弟子から3年間一緒に寝食を共にした弟子たちから捨てられたのであります。 イエス様がゲッセマネの園で必死で祈られたその祈りの内容はもちろんいろんな罪を背負う祈りでありますけれどもですね、エンメリクというですカトリックの修道所の幻によるならばですね、もうこの世の人々が自分を捨てていくですね、恩を捨てる防恩というですね、まあ、ふうに記されておりましたけれども、恩を捨てていくですね、もうその苦しみですね、十字架とはまさに罪を背負う、もちろんそして死でありますけれども、また神様から人から捨てられていく、これが十字架の意味であります。そして私たちをまた救われた者として、イエス様の十字架の血で救われた者として十字架を背負っていく、その時に私たちをまたイエス様のように捨てられていく。本来この言葉は私たちが語るべき言葉、私たちが本当は捨てられなければならないですね。死ぬ前に捨てられなければならないですね。アザゼルのヤギが捨てられたようにですね。アンテオケのですね、111番に、まあ、日頃なかなか歌わないんですが、このようなですね、賛美があります。アンテオケ111番の2節にですね、朽つべき、朽ちるべき我らの叫びを、主イエスは叫びたも、我々が本当は叫ばなければならない叫びを、主イエス様は叫んでくださった、エリエリ、レマ、サバクタニ、このような賛美がありますね。本当は私たちが捨てられなければならない。イエス様は捨てられてくださった。しかし、私たちはまたイエス様の本当に十字架を背負っていくときに、イエス様に従っていくときに、私たちも捨てられるということが起こる。パウロは、イエス様に従うものでありました。その時にもちろんですね、苦しみを受けたわけですけれども、それにとどまりませんでした。彼も人々から捨てられるですね。聖書の中にパウロはコリント書の中でこのように記されておりますですね。神は私たち人をまるで死刑囚のように最後に引き出されるものとなさいました。私たちは世界中に天使にも人にも見せ物となったので、私たちも見せ物となった、世界中に見せ物となったですよ。イエス様が捨てられたように私たちも十字架を背負うときに捨てられるものとなる、これが十字架であるとですね。私たちはキリストのために愚か者となっていますが、あなた方はキリストを信じて賢い者となっている。あなたは賢いように見えるけど、私は愚か者となっていますですね。あなたは尊敬されているけれども、私は侮辱されています。十字架でありますね。今の今まで私は飢え、渇き、着るものがなく、虐待され、身を寄せるところもなく、苦労して自分の手で稼いでいます。侮辱されては祝福し、迫害されては耐え忍び、罵られては優しい言葉を返しています。今に至るまで私たちは世のクズ、すべてのもののカスとされています。イエス様に従うときに世のクズ、カスト、まさに捨てられるものとなるとですね。私たちはこのレントのとき、イエス様が十字架にかかって父なる神様からまた本当にこの世から捨てられていった、これが十字架である。そして私たちもイエス様に従うときに捨てられていくですね。パウロもそうであります。また旧約聖書によくあのエジプトを導いたモーセもそうでありましょうですね。200万人もの人々をエジプトからですね、本当に約束の地へ連れていくですね。神様から死なさいと言われてやったわけですけれども、モーセがですね、そこでは40年の荒野で受けたことはもう不平不満ですね。もう民からの罪を一身に引き受けなければならない、もう捨てられるということであります。イエス様はまさに十字架上で引き受けられた、いやもう十字架に行くその道すがらも捨てられていったですね。まあ、昔ですね、友よ歌おうというですね、まあ、昔の青年がって怒られますけど、久代さんとか磯部さん、雅子さんとかですね、これ昔ケアとかでよく歌ったんですね。私は子供の時ですね、またちょっとこうフォークゴスペル友よ歌おうというですね、賛美があるんです。その中にですね、ドロローサというですね、悲しみの道というですね、その賛美歌があります。イエス様が十字架を背負ってですね、あのゴルゴダまで歩かれる道、それをビアドロローサと言います。悲しみの道と言いますけれどもですね、この山内さんという方が作られた賛美歌の歌詞であります。 私の罪のために重い十字架を背負わされ、あざける人の中を耐えて行かれたイエスよ。ドロローサ、ドロローサ。私の胸の中に刻まれた死の十字架、茨の冠をつけて祈られる死の姿、ドロローサ、ドロローサ、悲しみの道へという賛美歌があります。イエス様はまさにですね、鞭打たれ、あざけられながら、あのドロローサ、悲しみの道ですね、道を本当に唾を吐きかけられながら、まさに人々から捨てられながら、十字架を背負っていったのであります。わずか1週間前には、あのエルサレムに入るときにダビデの子にホサナと、イスラエルの民が、エルサレムの民がみんなイエス様を歓迎したにもかかわらず、1週間後には、あざけられながらですね、イエス様は捨てられていった。そして私もまたイエス様の十字架を背負うというときにはまさにイエス様のようにエリエリレマサバクタニ、我が神我が神何ぞ我を見捨てたと思うや。しかしそのことを通して主の栄光を表されていく。イエスキリストが捨てられることによって、そういう十字架の中で死んでくださることによって、私たちに救いが訪れ、神様の愛が訪れ、神の愛、神の声と作り変えられていく。私たちをまた十字架になっていく、そして私たちも捨てられるときに、そこにおいて神様の栄光が表されていく、これが十字架であると聖書は語っているのであります。日本に最初にキリスト教カトリックが伝えられたのは1549年、ですね、以後よく広まるキリスト教、フランシスコ・ザビエルが、ザビエルというイエズス会のですね、宣教師が鹿児島にですね、上陸いたしました。私も家族で鹿児島に行ってですね、その上陸、そのザビエル記念公園にも、また記念教会にもですね、訪問いたしましたけれども、最初に彼がですね、福音を、イエス・キリストの福音を1549年にですね、鹿児島に上陸して伝えたのであります。当時は室町時代の末期でありまして、まあ、とにかくですね、日本に福音を伝えるにあたってですね、まずは朝廷、まあ、当時は京都がですね、日本の中心でありましたので、京都に、ですね、いわゆる天皇がいて、また幕府もですね、あったわけですね。室町時代ですね、ザビエルは日本を宣教するにあたって、まずその中心地に行ってですね、天皇と、また当時のですね、室町幕府の征夷大将軍であった、まあ、一番の将軍であった足利義輝というですね、まあ、その二人に会いたかったのでありますね。京都は当時応仁の乱というもうその長いですね、その乱の国内のその戦いの中でもう荒廃しきって、もうこうですね、もう荒れ果ててしまって、まあ、そういう中で結局ザビエルは当時の後奈良天皇というですね、まあ、天皇に会うことができなかった。また足利義輝という将軍にも会うことができなかったんですね。で、彼はもうなかなか日本宣教も、まあ、それでも福音は伝えられたわけですけれどもですね、まあ、日本を去って、その後インドに行ってですね、そして最終的には、まあ、彼はそれでまた日本宣教をしたい。しかし日本宣教するにはですね、まあ 日本は、まあ、今もそうですが、まあ、当時は特に中国からの影響を受けていたんですね。もう中国とのかかりがもう非常に強かったので、まず私は中国に宣教しなければならないですね。彼はイエズス会のリーダーでありですね、たくさんの部下がいました。しかし最後、中国に行くときには、彼はもう、たった二人の部下しかですね、三人でもう行くしかなかったわけですね。その間ではたくさんのですね、部下たちを連れて日本にも来たし、いろんな地で宣教したんですけれども、もう最終的になかなか許可、行く許可が下りなかったということもあってですね、結局はもう二人の部下だけを連れて中国に向かうわけですね。で、最終的には中国に行くことはできずに、その手前のですね、香港の近くでありますけれどもですね、上川島、まあ、中国で何て言うか分かりませんけど、上川島というもうその島で彼は亡くなるわけであります。46歳であります。最後の死は本当に悲しいですね。全くもうたった2人の部下だけに寄り添われてですね、寂しいその島で亡くなっていったんです、まあ、そこに今でもそのですね、墓があるわけでありますけれども、まさに最後はもう人から捨てられるようなですね、もうひっそりとした場所で亡くなっていったんですね。しかし彼の働きを通して日本も含めアジアに福音が伝えられていったんです、ね、彼が捨てられることによって主の栄光が表されていったんです。私たちが本当に 主に従うときに、イエス様に従うときに、あるときにはですね、 そのような道を通らなければならない。モーセのような、またエレミアのような、預言者エレミアもそうであります。もう私はもう嫌です。もう人々からもうちょけんケチョンケチョンに言われてですね、まさにもう生まれなければよかったというぐらいの、この世から捨てられる。しかしエレミアの働きを通して素晴らしい預言がなされていったですね。それがキリスト者の歩みであります。イエス様がまさに十字架で、我が神、我が神、何ぞ我を見捨てたまえと叫んだ祈り、我々もイエス様に従うときに、この叫びを叫ぶものとなっていく。そのことを通して主の栄光を表されていくんです。今日は韓国のハンソン教会の方も来ておられますけれども、まさにですね、韓国で一番大きい教会といえばですね、ヨイドにあります、ヨイド純福音教会ですね、教会ありますけれどもですね、それを作ったのはチョ・ヨンギというですね、もう偉大なる伝道者であります。素晴らしい牧師であります。しかし、今のあのヨイドに神殿が建つときに、もう神殿建築の戦いにおいて、もう本当に苦しんで苦しんでですね、もう借金だけがこう積み重なっていって、もう結局ですね、もう教会には借金ばっかりだったので、もう伝道者、牧師、副牧師とか伝道者にもうお金を払うことができないから、結局もう伝道師か副牧師はもう給料もらえないから、もう逃げていくわけですね。もう結局最終的にはもう長義先生が一人で戦わなければならない、本当に孤独の中でありました。その中でも本当に主に向かって祈って、十字架を担いながら、それ最終的には素晴らしい主の栄光が表されていったのであります。十字架の道は高価な恵みであるとボンヘファー先生が言っております。そこにおいては苦しみを受け、またイエス様のように捨てられる道である。しかしこのことを通して私たちもそれこそ幕屋が裂けて、私たちも神の声と作り変えられるように、私たちも十字架を担うことによって愛する人々が救いへと導かれていく。私たちはこのレントの時、イエス様のこの十字架の叫びを聞きながら、私たちはまたこの十字架を担っていくものへと、ある時には苦しみを受けるかもしれない、ある時には捨てられるかもしれない、しかしそのことを通して主の栄光が表され、そこにおいて救いが起こっていくですね。そして私たちが最初に十字架を担う時に、イエス様の上に捨てられる時に、私たち自身が本当に神の声と作り変えられていく。このことを通して私たち自身が本当に神のもとへと引き上げられていく。イエス様はまさに十字架上で、我が神、我が神、なぜ我を見捨てたもやと、捨てられたとですね、まあ、叫ばれたわけで、まあ、実際に神から捨てられたわけでありますけれども、しかしその捨てられたイエス様、そのままでは終わりませんですね。イエス様は捨てられましたけれども、そして死んで、そして復活され、神の右の座に引き上げられていく。聖書の中、フィリピ書の中でこのように書いてあります。キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようと思わず、かえって自分を無にしてして、しもべの身分になり、人間と同じものになられました。イエス・キリストはへり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。本当に人々から捨てられて、それ十字架を背負って死なれた。このため、この十字架によって神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエス・キリストは主であると公に述べて、父である神を称えるのです。イエス様は道から捨てられた、その悲しみ、ビアドロロサ、悲しみ道を歩んだ、苦しみを受けた、そして死なれた。しかし、イエス・キリストは復活され、そして神の右の座に引き上げられていった。私たちも主に従うときに、十字架を担うときに、イエス様のように捨てられるかもしれない。しかしそのままでは終わらない。そのうち神様は私たちを本当に祝福し、引き上げてくださる。使徒言行録で最初の殉教者はステパノであります。ステパノは本当に石を投げつけられ、そして人々から捨てられました。しかしステパノの顔は輝いてと書いてあります。まさにその迫害の中にあって、神の声と作り変えられていったですね。そしてステパノの殉教を通してパウロが救われ、そしてステパノの殉教があったからこそ福音が世界へと広がっていったですね。ステパノが捨てられたから、 主の栄光を表され、ステパノが捨てられたから彼自身もまさに天に引き上げられていった、神の栄光を受けるものとなっていった。私たちはある時には主に従う時に捨てられるかもしれない、十字架を背負わなければならない。しかしそこにおいて主の栄光を表され、何よりも神様は私たち一人一人の魂を引き上げてくださる。旧約聖書のダビデもそうでありましょう。彼は素晴らしい武将でありましたけれども、まあ、しかし前半生は本当に苦しみでありました。特にですね、あのサウル王様から逃げる逃避行においては何十何年もですね、彼は逃げていたわけであります。ある時には彼はもう味方からも捨てられるようなんですね、自分のもう味方の兵士からも殺されそうになってしまう、本当に孤独を経験したのであります。しかし彼の信仰はどのような信仰だったでしょうかですね。あの有名な詩編の23編にあります通りですね、ある時にはもう人々から捨てられる、そのような生涯であったけれども、しかしダビデは告白しています。主の影の谷を行く時も私は災いを恐れない、あなたが私と共にいてくださる、神様が共にいてくださるですね。そうです、私たちは本当に人々から捨てられる、イエス様に捨てられる、しかし私たちにおいては神様が共にいてくださる、私たちが神様がいつも慰め励ましてくださるインマネルですね。そして私たちには主の栄光が与えられるですね。惜しく私たちはイエス様のように十字架を背負うものとなってまいりたいと思います。先ほど申しましたモーセでありますけれども、それこそ40年間アラノを旅していた、200万人の民を導いた、ね、まさに孤独の生涯でありました。それゆえに神様はモーセを高く引き上げてくださったです、ね、新約聖書を読んだら分かりますけれどもです、ね、立法の代表者としてモーセ、預言者の代表としてエリアという名前がよく出てきます。立法の代表としてはモーセですね。なんでヨシアではないのでしょうか。ヨシアの方が約束の地にですね、ヨルダン川を渡って、そして約束の地を次から次と獲得していったのであります。モーセは何をしたのでしょうか。まあ、エジプトはすごかったんですけど、その後は40年間ひたすらアラノを旅した。ただひたすらですね、もう旅した人でありますね。でもなぜモーセがそのように神様が尊ばれたのか、それは40年間イスラエルの民を導いた、そこにいた本当に人々から、あざけりを受け、イエス様のようなあざけりを受け、そして捨てられていったんですね。ですから神様はモーセを祝福してくださったんですね。私たちもこのレントの時、イエス様の十字架を意味を深く思いながら、私たちも惜しく十字架を背負っていきたいと思います。マタイ福音書の中でイエス様は言われました。有名な言葉でありますけれども、疲れた者、大物に負う者は誰でも私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげます。疲れた者、大物に負う者は誰でも私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげますね。まあ、これはよく伝道集会とですね、ノンクリスチャンに対して、まあ、語れる言葉であります。もっと疲れた人、大物に負っている人は私のもとに来なさいですね、あなたを休ませますよ。でこれは文脈をよく読んでいくと、どちらかというとクリスチャンに対するメッセージであります。十字架を背負って疲れたもの、まさに重りとかですね、十字架を背負って疲れたもの、傷ついているもの、捨てられたものは私のもとに来なさいですね。イエス様はその言葉に続いて、私は柔和で謙遜なものだから私の首輝きを追い私に学びなさい、そうすればあなたは安らぎを得られます。首輝きですね、この首輝きというのはイエス様と一緒に背負うものですね。まあ、昔はですね、まあ、馬車ですね、まあ、牛車があったんですけれども、それはですね、こう2台のですね、2頭をくっつけるですね、それは首輝きというものらしいですね。私とイエス様が一緒に背負ってください。十字架というものは、まあ、私一人で背負っているようですけども、イエス様が背負ってくださっているですね。私たちが捨てられるときに、実はイエス様が捨てられていく。パウロはコリント書の中でこのように言っております。私はキリストと共に十字架につけられています。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私の中に生きておられるのです。イエス様が一緒に十字架につけられている。私たちが捨てられるときにイエス様を捨てられていく。私たちがあざけりを受けるときに、その心の中にいるイエス様があざけりを受けていくです。 そして私たちにイエス様の命、永遠の命が与えられるんですね。私たちも十字架を担っていくですね。そしてある時には捨てられるかもしれない。しかしそのことを通してですね、本当に神様の恵みを私たちは受けていくし、そのことを通して主の栄光が表されるのであります。ですね、聖書ははっきりと記しております。私のため、または福音のために生きる者はですね、家、兄弟、姉妹、母、子供、畑もですね、捨てる者 はですね、誰でも迫害を受けるが、家、兄弟、姉妹、母、子供、畑も100倍受け、後の世では永遠の命を受けるであろうですね。私たちがイエス様に従うときに、私たちが捨てられるときに、そこにおいて本当に苦しみを受けるけれども、この世においても100倍の祝福を受け、後の世では永遠の命を受けていくそうです。私たちは神の恵み、永遠の命を受けるものとなってまいりたいと思います。韓国の殉教者であります、チュ・ギチョル先生ですね、あの戦争の中にあってですね、日本が韓国を支配し、そして神社参拝、天皇礼拝をするように強制したわけであります。その神社参拝に拒否したチュ・ギチョル先生は、刑務所に捕らえられてですね、計5回でしょうかですね、多くの苦しみを受けましたですね。まさに、本当に捨てられる、その歩みでありました。それでも、中世先生は信仰を守り抜いてですね、誠の神だけ、イエス・キリストだけを礼拝するですね、その信仰を守り抜いたのであります。もう亡くなるですね、3ヶ月前でありますけれども、もう最後はですね、まあ、それまではずっと刑務所に入ってもですね、奥さんや、またこれを書いたですね、このチュ・ギチョル先生の本を書いた息子さん、チュ・ガン・チョウという先生でありますけれども、このですね、息子さんにも会うことができたんですけれども、もう最後の方はもう奥さんですね、サモニムしか会うことはできない。で、もうですね、もうお父さんがもしかしたら殉教するかもしれないですね。で、この中官長さんはですね、もう最後ですね、お母さんにですね、どうしてもですね、お母さんがもうお父さんのですね、チュギチョル先生の顔を見せたいですね。で、お母さんも子供ちゃんと子供をですね、殉教するですね、そのお父さんの顔を見なさいと。でも会うことができないんですね。じゃあどうするかというと、その面会室に入っていく、そのドアが開いたとき、ね、開いたときにもうそこにですね、ドアの前に立ってお父さんの顔を見るですね。3月の面会のときにですね、午後4時、母は面会室に入っていきながら扉を大きくゆっくりと開けました。そしてその息子さんがゆっくりと急いで中を覗き見ると、7、8メートル先に青い囚人服を着た坊主頭のお父さんが私を見て笑っていました。私は父の顔を3秒ほど見ましたが、父を見た瞬間、幼い頃に僕は3年間お父さんにクルジョンというのは、両手をですね、額に当てて膝をゆっくりと折り曲げる、まあ、韓国のですね、こうお辞儀ですね、韓国の丁寧なこうですね、ひざまずくお辞儀、クルジョンを全くやってなかったですね。だからもう今しなかったらもうできないからです、ね、突然どうしてそのような考えが浮かんだのか分かりません。直立の姿勢から父に向かって90度頭を下げてクルジョンをしました、ね、まあ、お辞儀をしました。その時外に立っている者は誰だ、何をしている、扉を閉めろという怒鳴り声とともにです、ね、扉は閉ざされてしまいました。そして再び父を見ようと頭を上げた時にはすでに父の姿はなく、目の前には閉ざされた赤い鉄の扉があるだけでした。こうして戸の隙間から悲しい、恋しい父の笑顔を垣間見るだけの、とても面会とは言えないようなわずか3秒ほどの面会、3秒だけ見ることができた。これがこの世で父を見た最後でした。この切ない面会の3週間後には、父はもうこの世の人ではなくなりましたですね。もうこの3週間後に亡くなられたんですね。まあ、その後も過酷なですね、その拷問を受けてですね、それから、3週間後に亡くなるのであります。父の葬儀は5日間行われました。500名を超える弔問客と数百名の警察と刑事が入り混じった中で葬儀は行われました。警察がこれは不法だ、葬式じゃないと解散を要求しましたが、誰一人警察を恐れる者も席を離れる者もいませんでした。チュ・ギチョルはこのように殉教しました。 当時父は一回の不名誉な恥ずべき囚人として世を去った不幸な人生の失敗者に見えました。まさに本当に捨てられていったんですね。イエス様のように捨てられていった。しかし韓国教会史においては危うく途絶えるところだった正当な信仰を後世に橋渡しすることができたのです。この殉教を通して正しい信仰が韓国教会に流れていった。こうして父は歴史的に大きな使命を全うして天国に行ったのでした。そしてチグチョルの殉教が一粒の麦となり、半世紀を経た今日、100倍、1000倍、1万倍の豊かな実を韓国教会に収穫させてくれているのだと私は信じています。まあ、このように息子さんが書いているのであります。まさに十字架を背負ってこの世から捨てられ、イエス様のように捨てられるものであったけれども、しかしそのことを通してチグチョル先生ご自身も永遠の命を受け、そしてこの地上においても30倍、60倍、100倍、いや1000倍、万倍のですね、恵みを流していった。それが十字架であるということであります。私たちがイエス様のようにエリエリエバサバクタに、我が神、我が神、何ぞ我を見せたもんや。これはイエス・キリストが最後十字架死ぬ前に語られた言葉であります。イエス様は捨てられることを通して私たちに永遠の命が与えられたのであります。私たちも十字架を担って捨てられる道を歩んでまいりましょう。その十字架の道こそ真の勝利の道であり、喜びの道であり、祝福の道であり、また愛する者の救いの道であります。そのことで素晴らしい主の栄光が表されるのであります。今日のイエス様の叫びを心に留めながら、私たちもいよいよ大きく十字架を背負っていく、そして素晴らしい主の栄光を私たちの愛する者に表していく、そのようなものとなってまいりたいと思います。それでは御言葉の成就を祈ります。一言お祈りいたします。天の父様、主の皆を賛美いたします。今日このように主の日の礼拝をあなたがこの時までお導きくださり、心から感謝いたします。私たちはマタイ福音書を通して御言葉をいただきました。でイエス様が私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださり、そして永遠の命を私たちに与えてくださり感謝いたします。私たちはまた救われた者としてイエス様のように十字架を背負っていくことができますように、ある時には捨てられるかもしれませんけれども、その中にあっても大きく使命の道を歩む者とならせてくださいますように、そして愛する者に救いを、この地に救いを与えてくださいますように、また十字架を背負う者を通して良い新しい一人一人に永遠の命を与えてくださいますように、主をお願いいたします。この伝統の時、十字架の恵みを私たちに注いでくださいますようにお願いいたします。今日のこの礼拝を心から感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。それでは